じゃあ次、函館英雄塾について工藤明美さんの方からちょっと。
今西隆人さん、今日はご都合が悪くてこちらの方に出席できませんので、以前いただいた函館英雄塾の活動報告を私は代読させていただきます。函館英雄塾は、去年の3月まで札幌英雄塾でボランティアスタッフをされていました今西隆人さんが函館に転勤になられたのをきっかけに、ボランティアスタッフを募り、そして1年かけて、たった1年です。1年で今年の4月に開校にこぎつけました。すごいスピードであっという間に作ってしまったっていう感じがします。それでは今西さんからの、活動報告を読ませていただきます。まず設立の経緯です。札幌英雄塾に8年間関わってきた今西は道南の七飯町へ転勤を機に、2009年4月からの函館英雄塾開校を目指し、去年8月より準備に取り掛かりました。北海道新聞、函館新聞、朝日新聞などの報道機関や大学専門学校講師の協力を得、塾生およびボランティアスタッフの希望を募ったところ、入学式までに入学希望者が47名で、現在は48名です。ボランティアスタッフ36名の申し出がありました。入学説明会に参加しながら入学式当日欠席したり、入学式後に新聞などを見て申し出があった人が数名おり、最終的な人数は5月に入ってから確定される予定です。これは48名です。会場の関係で最大収容人数は50名程度のため、来年度まで待っていただく方が出る可能性がありますということで、今これ以降に申し込まれた方は来年度に待っていただくということでした。次に授業内容について、教科は国語、数学、社会、理科、英語の5教科で、1日45分授業を2コマ行います。授業開始は5時30分、終了は7時10分です。年間授業時数は国語20時間、数学20時間、社会11時間、理科11時間、英語15時間の予定で、一般の中学校と同じく夏休み、冬休み、春休みを設け、年間授業日数は39日です。授業日は基本的に水曜日の予定ですが、会場側の都合により他の曜日になることもあります。これは本当に今困ってる、問題の一つです。授業内容についてですけれど、高校を卒業している方も数名いらっしゃるんですが、函館英雄塾の設立の狙いとして、当然ながら国語、数学、英語に関しては基本の基本から始める予定です。ただし例えば国語であればあいうえおの勉強の中にも、どうしてあという文字ができたかなど、大人向きのエッセンスを加えるなど、飽きない授業内容にすることを全体で確認しています。次に塾生についてです。性別はほぼ男性が 10%、 女性 90% の割合です。年代別では20代、30代、50代が各1名、60名が13名です。70歳以上の方が約 65% となっています。通ってこられる地域は 90% が函館市内で、他に北斗市、七飯町からの方です。中には高齢者入居施設から一緒に4名一緒に通ってこられる方たちもいらっしゃいます。小中学校時の就学状況については、これ聞き取り調査によりますと、70歳以上では戦争の混乱、遠道、それから勤労保守などによって学校に行けなかった方がほとんどで、60代以下の方は経済的な問題や病気などによるものがほとんどです。で、今困っている会場についてですが、函館 総合福祉センターを利用しています。利点としてはまずボランティア団体として登録することにより、あの会議室、これ教室に使っている会議室ですが、利用料が無料になり、また用紙を持参すれば印刷機を無料で使用することができます。また JR 函館駅より徒歩10分という距離にありますので、バス停があることも非常に便利な点です。しかしながら6ヶ月前の朝9時からの先着順での予約受付であり、さらに福祉センター主催の会議が優先的に入ることもあり、今現在これ10月の時の予約の、今現在10月までの予約のうち約半数は火曜日の実施となり、ですから水曜日と半分ずつですね、曜日が一定していないという問題があります。函館市では社会学級という制度、これは今まで62年間の歴史があるそうですが、放課後を地域、校区の社会的な活動に、小中学校の教室を一般の団体に開放しています。英雄塾としても利用が可能かどうか問い合わせたところ、函館市教育委員会障害学習課より不可能という返答を得ております。これは後で電話でお聞きしたあのことなんですけど、理由としては、現在はあくまでも校区の、つまり学校のある校区ですね、校区の地域の使用に限定しているため、市内全域あるいは英雄塾のように他の地域の人はその使用を利用する対象とはなっていないというあの返事だったそうです。次に費用について、用紙代、通信費など年間2000円をあの生徒さんから徴収する予定です。会場代、印刷代が無料のため、この金額で可能と判断しました。また口述するように、これはとってもユニークなんですが、月に一度の給食を実施し、そのための費用も年間2000円徴収する予定。次にその給食について、函館市総合福祉センターには技能訓練室があり、そこを利用して各月の最終週に簡単な献立で給食を実施の予定です。事務部の中に給食担当を置き、係を中心にメニュー、買い出しなどを行います。実際の調理ではスタッフのほか塾生にも声をかける予定でいます。ちなみに第1回の給食はお味噌汁とおむすびだったそうです。次に会議の持ち方について、月に一度全体で全体スタッフ会議を持ちます。月末の最終週、この給食日に設定して、スタッフの負担軽減のため授業終了後に行います。最後に当面の問題点です。今現在半年先の会場確保はできていますが、それも確実なものではなく、さらに来年再来年となり、教室が3教室必要になった場合のことが問題です。先にあの申し上げた社会学級での利用について、今後函館市の教育委員会に再度働きかけていく必要性も感じています、というメッセージでした。